皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は三頭重役の終わりです。三頭重役という言葉をご存知でしょうか。これは昭和27年にできたサラリーマン映画なんですけれども、戦後の、公職追放というのがありまして、戦争に協力した人たちが、官民問わずですね、表舞台から、追放された事件なんですけども、その時にですね、多くの大企業の経営者たちがですね、その第一線を退くことになったんですね。でそのためにですね、今までその中間管理職で、到底その、場合によってはトップになるという器量もないし、本人もそう思ってなかった、そういう人たちがですね、その一挙にその役人として、会社のトップに押し上げられたというわけなんですね。ところがですね、この、そういう人たちというのは社長になるという気構えもありませんし、そういう訓練も受けていなかった。でなおかつですね、そういう人たちは、言ってみれば当時鉄道で言いましたら1等車2等車3等車とあって、3等車に乗るような人たちだったんでですね、正直言ってその会社の運営もですね、なんかあまりうまくいかなくてですね、非常にこのすったもんだが多い昭和20年代だったんですけども、その変化が激しいといえば変化が激しかったんですけども、行方定まらぬ会社経営になりまして、とにかく隣と競争して勝てばいいということでね、構わずアメリカ式のものを導入したりして、大乱痴騒ぎをやったというのが、この話のポイントなんですね。で映画そのものはなんかいろいろ他のいろいろやり方も解釈の仕方があるんでしょうけれども、本当にこの昭和20年代の企業経営というのは、本当にそういう意味ではですね、もう糸の切れたタコみたいにですね、翻弄されていた、そういう時代だったんですね。でそういう時代の経営者というのはまさに三頭重役でありまして、今まで社長になるはずでなかった人がこう社長になって、大騒ぎをしてたということなんですが、どうも私はですね、同じことがこの10年ぐらいの日本で起きていたような感じがするんです。10年というか15年ぐらい前の日本はですね、バブルの崩壊が始まりまして、それまでその表舞台にいた人がみんなこの退かざるを得なくなったんですね。何らかの形でこのバブルの崩壊に関与していた、あるいはその影響を受けた、そういう人たちがですね、次々とですね、表舞台から消えていきました。スキャンダルがあっては消え、スキャンダルが発覚しては消えということですね。でそうした中で当時もですね、昔のこの映画の頃と同じように、三頭重役のような雰囲気の人たちがどんどん社会の表に出てきたんだと思うんです。なんか本当にね、良権がちっちゃくてですね、なんか本当によくわかんないんですよね。なんか目の前のですね、なんか走れ走れというなんか人参ぶら下げられた目標と、後ろから叩かれる鞭に驚いて前に走ると、それ以外のことがほとんどできないような人たちがですね、随分その特に大企業の経営者として、表舞台に来てたんじゃないでしょうか。ですからこう見かけはですね、経営者としてこう威張ってるんですけども、実際やってる中身見ますとですね、本当になんか底が浅いっていうんでしょうかね。ですからこの10年15年の間に見かけはともかくですね、中身が薄まっちゃった会社ってものすごく多いような感じがするんですよ。でその政府の方でね、規制改革だとかなんとか言うもんですから、その波に乗るのが大切だとばかりにですね、同じようなことをやってですね、結局会社を弱くしちゃった。で今頃ですね、残骸みたいな会社だけが残ってるというようなところがですね、たくさんあるんじゃないんでしょうかね。しかしですね、やっとこのこういう三頭重役の時代が終わりに今来たんじゃないかなと思うんです。結局こういう三頭重役の時代というのは、どういうふうに走ればいいか、言ってみれば振り付けがこう行われておりまして、同時にですね、あんまりその細かいこと気にしなくてもですね、なんかこの勢いに乗って仕事ができた時代なんですよね。ですからなんて言いますか、その横並びであっちの会社もこうやってるからうちもこうやるっていうような形で世の中進んでこれたわけでありますから、言ってみればその総理大臣からしてそうなんですけども、あんまり能力がなくてもですね、逆に言うとちょっと変わり者ぐらいの方がですね、なんかその改革はできていいんだよみたいな時代がやっぱりこの10年ぐらい続いたような感じがするんですね。 でそれがその小泉内閣がまあ流れ解散になって、今その関係者が次々と事件やスキャンダル、まあ、その他でこの表舞台から消されていますね。同じことがこれから民間企業でも起こるんだと思うんです。全く今同じことがですね、政府で起きていること、ホリエモン村上ファンドで起きていることと全く同じことがこれから企業の内部で次から次へと私は起こっていくんじゃないかなと思うんです。そうすると結局はですね、この三島重役たちが追放されるわけですね。で三島重役が追放された後どうなるかなんですが、実はここが非常に大きなポイントでありましてね、結局その後を担う人材っていうのがね、いるところはそれで立ち直るんです。でいないところは残念ながらそれでおしまいなんですね。だから何て言うんでしょうかね、やっぱりこの時代のこの変わり目で、本当に寿命が尽きてしまっている大組織もあるんじゃないかなと思うんですね。とりあえずこの三島重役でも何でもですね、引き締めがあるからとにかくみんな会社に来ている、まあ、これがなくなったら誰も会社に来なくなっちゃって、それっきりというようなところは私今見てると結構あるんじゃないかなと思うんですね。でもちろん強みがある中身のある会社はよろしいんですけども、まあ、そういうなんか三島重役が威張る会社に限ってですね、やっぱ中身が薄くなっちゃってるんですね。ですからまあ、その小泉内閣じゃないけども流れ解散になっちゃうんですよね。そういう会社って仕事のできる人はどんどんよその会社行っちゃうし、仕事のできない人だけは残されて、で残ってる人でもこうスキャンダルの玉に当たった人は1人2人とこういなくなっちゃって、本当にその残ったところは流れ解散なんですよね。ですからまあ今政権で起きていることと全く同じことがまあ起きていくんじゃないかなと思うんです。でも同時にですね、まあ、そうやってなくなっちゃうところもあるんでしょうけども、逆にですね、いよいよ本当に力が出てくる組織というのもあると思います。むしろそれは大きい組織よりも小さな組織、大企業よりも中小零細企業の方に多いんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりこういう時代が来ることをちゃんと分かってた経営者たちはそれいたと思いますね。で会社を薄くさせるんではなくて、小さくてもいいから濃くすることに成功した会社って結構あると思うんです。で濃くするってのはどういうことかと言いますと、やはりクオリティですね。とにかく1にも2にもクオリティというものを守り通したところ、そこはですね、本当に今強い会社として残ってると思います。ですからまあそういうところをね、まあ、外資系がやってきて乗っ取っちゃうとかなんかしてたわけですが、まあそれはもうこれからなくなりますから、まあそういう本当に強いところがですね、これから強いところ同士横に手を組んでやっていくんだろうと思うんですね。でこの強い弱いというのは何もそのホリエモン的なね、金を持ってるとか権限があるとかそんな話じゃないんですね。あの中身があるっていうことですね。ですからまあそういう人たちってやっぱり遠慮深いんですよね。人間って面白いもんで、価値観の高い人ほど遠慮深いんですよね。ですからあんまりでかい声でなんか叫んだりですね、人を寄せたりってことしないんです。ですから逆に言うと、そこまで価値観の言ってない人は気がつかないんですね。なんか新しい時代が広がってるってことに全然気がつかないんで、その場が終わりだったらそれで終わりだと思っちゃってる人も結構いるんですが、まあそれは気がつかないからしょうがないんですけども、まあ、やっぱりそういうわけでもなくて、まあそっちの世界がね、ある種この絶滅型で今世界中全、本当なんか絶滅型って感じですよね、金融の世界は。まあそれで動いてるんで、まあ、そっちがですからこうそのうち音がしなくなるでしょうから、音がしなくなるほど静かになるでしょうから、まあそうするとなんか新しい役割を担った人たちが出てきて、今度は静かにですね、本当になんか静かにですね、なんか次の時代を作り始めるような、そんな感じがするんですね。でこの次出てくるリーダーが本格的な21世紀のリーダーだと思うんです。ですから20世紀とはやっぱ全然違うタイプで、ですからなんか昔の価値観で言ったらこの人がリーダーなのっていうような雰囲気なんじゃないかなと思うんですね。まあこれはどんなことなのかっていうのは分かってる人にやっぱ分かってるし感じていると思うんですけども、やはりその20世紀の世界にいた人にとってみればやっぱ全然分からない世界だと思うんで、ぜひこれからですね、やっぱり視野を広げていただいて、本当にその今中身が元気のいい会社どういう会社なのか、これをよく研究していただきたいと思うんですね。それから三島重役ではなくですね、ちゃんとやっぱり中身を濃くして未来にこの組織を続かせるように経営していることができているリーダーってどんなリーダーなのか、本物のリーダーっていうのをですね、やっぱり皆さんよく勉強してですね、まあ、そういう人たちの姿にやっぱりこう姿をよく見習ってほしいと思うんですね。もうなんか小泉改革で表出てきてる人たちとは全然違う人たちですから、まあ、あれは本当にマスコミが踊らせてるだけの人たちなんでね、まあ、そういうのとは全然違う新しいリーダーの姿が見えてくるんじゃないかなと思うんです。でそうなってきますと、やはり社会のいろんな仕組みがこれから大きく変わると思います。やっぱり新しいリーダーが出てきて他がこう全部黙っちゃう、まあ、声も出ないぐらいまで消耗して きましたところでですね、やっぱりさあ次の時代はどうしようかって話が始まってくるんだと思うんですね。今度はおそらく政治の争いによって次の時代を作るってことはないと思います。争いはしないと思います。21世紀の人たちはで静かになるのを待ってから出てくるんじゃないかなと思うんですね。ですからまあそういう意味ではちょっと時間がかかると思うんですね。急にはいかないと思うんですけども、そしてなんか中心というよりも周りから始まってきてる感じなんで、終焉部から始まってきてる、それがまあだんだん真ん中に近づいてくるんだと思うんですけども、まあ、とにかくその、まあ、グレートコラボレーションなりロハスなりね、まあ、いろいろ考え方あると思うんでですね、まあ、新しい時代っていうのはその新しい時代を作ろうと思った人から、まあ、始まっていって、でそういう人たちを横につなぐリーダーがどんどん出てきて、アメーバー上に組織が広がっていって、でそういうところにまあ来ない人たちはだんだんだんだんまあ消耗していって、そのうちまあ消えちゃうんで、なんか気がついたらその新しい日本だけが残ってたと、なんか本当にそんな形なんじゃないかと思うんですね。ですから今すごくある意味で怖い時代ですよね。待ってると誰も来てくれないし、待っていてもその周りと一緒に全部流されちゃうような、なんかそんな時なんですよね。だから本当によく気をつけていないとですね、この時代は、取り返しがつかなくなるんじゃないかなという感じがするんです。でも本当にこの時代の流れって私はすごいなと思うんです。もう三島条約ばっかりどうにもならんと、小泉政権始まった時はそんな感じでしたけども、もうこれからあれから5年経ちましてもう終わったんですね。ですからまあやっぱり時代というのは振り子が一旦極限まで触れてそれから戻っていくんですね。やっぱり振り子は極端まで触れないと完全に次の時代は始まらないんで、今回は見事に一番極端まで触れてくれたんだと思うんですね。まあそういうことで、まあ時の流れとともに日本は新しい時代の扉が開いておりますので、リーダーの姿もですね、20世紀的なリーダーから21世紀的なリーダーへと、三島条約から本物の条約へと今変わりつつあるところです。ですからこの新しい流れをよく見てですね、まあ自分の会社あるいは自分自身がどう生きていくかということをしっかり考えていくことが大切ではないかなというふうに思っております。というところで藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日は三島条約の終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。